はい、そういうことで、月刊キモイポッドキャスト、第2回後半の話行きたいと思いますけど、まあ、行きたいと思いますけど、だけに、抜き毛の話をします。そういうことでございましたよね。まあ、私といえば、抜き毛だっていう時期が、まあ、昔はそうでした。しかしながらですね、まあ、ここ、まあ、約、2年3年前後ですかね、全くと言っていうことしてないと、いうことに、まあ、先日気づきまして、ちょっと、まあ、久々に、抜き毛に帰ってこようと、いう、帰ってきて見ても、えんとちゃいまっかと思って、体験版とか、あるいはその、いろんなね、まあ、検索したりとかしながら、こう、行き当たった、ね。まさに、抜き毛だけに行き当たった？どこに当たってるのかな？みたいな。まあ、ギャグ貧乏ですけど、抜き毛の、まあ、体験版に一つね、すごいものがあったっていう話を、まあ、今からしようと思うんですが、それがですね、右手が止まらない僕と幼馴染の姉妹っていうゲームなんですよ。で、まあ、なんとなくググればなんとかなる程度に、まあ、参考リンクを貼っておくことになると思うんですけど、で、そのね、このソフト、ね、右手が止まらない僕と幼馴染の姉妹、っていう、まあね、声に出して読みたい日本語ですけど、その、何がこう、まあ、いいなって思ったかって、ちょっとね、システム的に革新的だなと思ったんです。っていうことで、まあ、ただね、まあ2年3年離れちゃってるから、これ自体が果たして本当に革新的なものであるのかっていう、確証は実を言うとあんまないんですけど、でもね、やっぱ私自身、まあ、もともと、エロゲーといえば、抜き毛といえば、アトリエかぐや。アトリエかぐやといえば、チョコチップだっていう、そういう、もともと、そういうものでまさに育ってきた人間ですから。ね、まあ、一般的に育ってくるっていうのは、例えば、ね、こう、誰々に育てられた。ね、誰々に育てられたっていう時は、そのね、まあ、お母様のね、おっぱいなどをチュルチュルパパやして、ま、育ってきたっていうのが、ま、動物とかね、一般的にそういう風になってきますけど、まあ、私の場合はですね、なんですかね、アトリエ家具屋のおかげで逆に、いろいろ出されることで、まあ、だから僕的にある意味であれですよね、こう、成婚のクエーサーでいう僕が、座れる側ですよね。そういう、まあ、大体さ、抜き毛ユーザーって書かれたら大体座れる側なんだけど、相馬を。で、相馬なのか、スペなのか、まあ、それわかんないけど、みたいな。そういうことですけど。で、それで、なんだけど、ただね、ただそんな、ね、アトリエ家具屋、そして、我らがチョコチップ大先生が、アトリエ家具屋を離れると、チョコチップ先生が離れるってことを聞きまして、その調べてる過程で、それだったら、せっかくだから、新しい方向によりこう、シフトして、もし、それが、ハマることがあればいいなと思いながら、ちょっとね、まあ、どういう風になるのか、いろんなね、こう、抜き毛を探したりしてる昨今なんですけど、で、その中で当たったのが、前置きすいません、右手が止まらない僕と幼馴染の姉妹ということなんですけど、まあ、何がこう、革新的かなって思ったのかって言いますと、これは一重にですね、操作にあるんです。っていうのは、この右手が止まらない僕と幼馴染のね、姉妹、まあ、略して、この、右とまの、君とどみたいでしょ。右とまのね、愛とまみたいだね。どっちかっていうと、そっちだったね。で、それを、 あの右手がと、ね、この右トマの、あのすごいところっていうのは何かって言いますと、あのもちろんこのゲームの一番核となるものっていうのは、あの幼馴染の姉妹に右手が止まらない僕ですから、幼馴染の姉妹にその右手が止まらない、つまりホワニーの二人エッチ割る二の光景を見られたり、そしてその見られてる間にいろんな言葉を浴びせられたりすることで基本的にハーハーしていってっていうことで、まあ物語が進むんだか進まないんだかみたいな、あのだからこう、あの右手が動いた分だけ話が進むって分かりやすいシステムですねそういうそういうことなんですけど、まあ、左あのレフティーの方もいらっしゃると思いますから、あれ左打ち左抜きの方もいらっしゃると思いますから、まああれですけど、そういう感じで、あのそのね、あの我々というか、そのゲームでその右手が止まらない僕が、あのその一人でする行為を当然追っていくわけですけど、それがその操作として、あの一つのキーを押すだけで、あのそのホワニー全体のそのなんていうんですかね、例えばちょっと興奮し気味とか、すごい興奮してる時とか、あるいはもうあのさあお抜きなさいの状態の時とか、そういうまあ一つ一つの、まあこっちの言葉、このゲームの言葉でいうフェーズがありまして、そのフェーズをあのフェーズごとに、いろんなあの様々なパターンの言葉を浴びせてくれて、そしてあの一つのキーをポチッと押すと次のフェーズに移行して、その時のあった言葉を、この幼馴染の姉妹がかけてくれてっていうのを繰り返して、まあ、最終的にこうなんていうんですかね、程よく程よく栄光の架け橋がかかる瞬間まで、白いね、白い恋人たちが、ね、なってしまう瞬間までですよ。まあ、ね、そういう感じで、こう、とにかく、その、要は自分がしてるというその流れに、簡単に、その、幼馴染の姉妹、つまりゲームの側が合わせてくれるっていう、これがね大変素晴らしいなと思って、っていうのはやっぱりさ、どうしたってそれに合わせようという気持ちはどこかにあるでしょ。まあこれがたとえ抜きゲーじゃなくても、ねエッチなビデオであっても、そのこう瞬間を迎えるっていうその着地点を一生懸命、そのまさにその、まあ、ビデオなビデオ、ゲームなゲームとのあうんの呼吸みたいな、あうんなのかあはんの呼吸なのかね、あはんの呼吸っていいな、じゃああはんの呼吸にしよう、あはんの呼吸をなんでちょっと面白い感じになってんので、それをこう合わせなきゃいけなかったじゃないですか。ですけどこの場合、割と、簡単な操作で、一つ一つ、まさにギアを入れていくような感じだよね。そしてその、車でいうそのギアの、レバーの一つ一つが、そのレバーが、チンチンっていうことなんだと思います。で、それを、そういう感じで合わせてくれるっていう、まあ、ことが、まあ、一番の特徴で、さらに、この、当然ね、その一つ一つのフェーズの中で、まあ、ゲーム中だと9つの段階に分かれてて、体験版だと4つなのかなで分かれてて、その中でそれに合った言葉を発するわけですけど、当然それがありきたりとか、あるいはその何回も聞いてるってことがありえるんですが、それを 感じさせないように、約まあ、ゲーム上そのホームページ上の単語で言いますと約4000種類の、まあ、言葉が投げかけられると。でそれをちゃんと一つ一つのフェーズに合わせてしっかりと投げかけてくれるようになってると。あるいはそのプレイヤーがまさにやり込んでいく過程でちゃんと進化するようになってると、そういう風になってて、これがねまさにその飽きさせない、そして同じものをリプレイしても飽きさせないようにしていこうっていう、このなんていうんですかね、まあ、僕がこのシステムというものに触れた時は、まあ、てか体験版でしかまだやってないですけど、触れたのはやっぱね、触れて思ったのはもうね、ホラニーの革命やって思いましたから、ね、イノベーションです、ね、マスターベーションのイノベーションが、マスターイノベーションが来てるんですよ、マスターイの女が来てるんですで、ね、そのもうさ、イノベーションが来ちゃってるんですよ。で、だからさ、その、これは、ハマりゃ相当すごいぞ、というふうに思いながら体験版とか、まあ今も多少やったりとかしてて、この、まあ、その、当然、幼馴染の姉妹がいますから、その幼馴染の姉妹が、門倉ここのちゃんと門倉みやびちゃんっていう、まあ、女の子が二人出てきて、その二人と、こう、アハン夫婦なことになっていくということで、ここのちゃんっていうのが、幼馴染の姉妹でいう妹の方で、みやびちゃんっていうのが、姉妹でいう姉の方、それぞれ、いわゆるロリン、いいな感じの人と、いわゆる、その、こう、お姉さん的な、そして、おパイが、いいものを、いい仕事してますね、系の。まあ、小さくてもいい仕事してるけどね。してる場合は。で、それは、別に今主張しなくてよかったけど。ただ、その、まあ、二人と、まさに右手が止まらない時間を、右手が止まらない放課後を、過ごすことが、今、どっかの、すごく一部の界隈だけ大爆笑すること今言ったからね。で、その、まあね、ヒントはハロなんとかプロジェクトに関することですけど、でそれを、ただね、まあ、この画期的なフェーズごとにワンクリックで、こっちのそのコード進行、もしくはそのチンコード進行に合わせて、その音を出してくれるっていう、そのなんていうのかな、ね、軽音部に1台みたいな、そういう、こう、素晴らしいシステムなんですよ。こう、何ですかね。ギターアンプ、右手が止まらない僕と幼馴染の姉妹ですよ。で、そういう、そういう感じでね。まあ、大変素晴らしいものなんですが、ですがですね。まあ、当然体験版を何回かやるに従って、ちょっとした器具みたいなのも出てきまして、っていうのはどういうことかっていうと、結局ですね、その、まあ、これ自体は大変いいシステムだし、その、主人公が、その、ホアニーしてるところを、なんですかね、その、幼馴染の姉妹に見られるっていうシチュエーション、大変素晴らしいです。大変素晴らしいですけど、この、シチュエーションは、実はあまり、当然変化しないですし、そしてまた多分ですけど、普通のゲームに比べてプレイやコスチュームとかそういうその幅っていうのは、格好とかそういう幅っていうのは実はすごく狭いんですよ。そしてまた何よりその右手が止まらないっていう物語の性質上、こうなんていうんですかね、こっちから能動的に姉妹に触れることがしづらくなってるんです。だって能動的に触れようっていう感じになっていったら、どんどんホアニーから脱線してきますから。まあ体験版の時点ででもすでになんか耳とかまさに甘噛みされたりとかちょっと仕掛けてるから、まあ逆にもう ちょっと崩れてんだけど、まあ、それはともかく、ただ、そういう普通の、抜きゲーでは、まあ、エッチなゲームでは、あり得る様々な変化が、この、右トマではなくなってしまう可能性が高いと。で、まあ、だからつまりこの一人エッチを見られてるっていうシーンだけで、どこまで、そして継続的に、プレイヤーの側が、プレイできるかどうかっていうね、まさに一人プレイをできるかどうかっていう、そこが、最大の問題というか、もちろん、それを見られてってことが、一番ゲームの、主題だし、素晴らしいことなんだけど、それがどこまで続くか。そしてまた、実はこれ、そういう、見られてる体験を重ねれば重ねるほど、おまけとして、こういう一人で見られてるっていうシーンではない、その、回想モードみたいなのが追加されるらしいんですね。で、追加されるらしいんですが、そうしてしまうと、これ一見いいように見えるじゃないですか。だって、そのさっき、すごいいろんなプレイができないじゃないかっていう時に、その回想モードで保管してくれて、それいいじゃんって思うかもしれないけど、ただそうなっちゃうと、もしこの回想モードを開けていくっていうことに主題が、プレイヤー側の主題がそっちに移行していったとき、そうなってしまうと、この一人エッチを見られてるっていう、最大の売り出し、主題が、本当に、新しい回想モードを見るための作業ゲー、まさに作業ゲーになっていってしまう。そういう可能性をはらんでるんです。だから、要は、一人エッチを見られるっていうシチュエーションに、多分だけど、完全に飽きたり、あるいは、そうなっていってしまうと、それをしないと、一人エッチ以外も増えないので、要は、増やすために、あんまり好きではないことをし続ける、ことになって、しかもその度に、大事なオスペルマを、オスペルマって、をつければ言っていいもんじゃねえぞ。で、お精子を、お印の方を、お出しにならなければいけないと。ね。そうなってしまったら、楽しくなくなってしまうじゃないかと。いうね、危険性が、これは実はあるなぁと思って。だから、まあ、本当はさ、あんまり、デメリットは言わない方がいいのかもしれないけど、そういうことはどうしてもあると。で、だから、そういう危険性っていうのを、なんていうんですかね、跳ねのけるほどのことっていうのは、やっぱり、当然まさにその姉妹の魅力があれば、その姉妹の魅力によってこの子にずっとホアニーを見ていられたいっていう風に思うことがずっとできれば、その増えたシーンに対しても当然その子に対する好感度がありますから、この一人一丁見られてるっていうシチュエーションじゃなくても大変楽しむことができる、その普通のエロゲー通り楽しむことができる、そういうことなんですが、だからこれをね、この門倉ここのちゃんと門倉みやびちゃんがどこまでいけるかっていうことに少々っていうか一番大事、まさにね、結局まあ新しいゲームだなと思ったんだけど、突き詰めていくとそのキャラクターに魅力があるか、もちろん声もだし絵も含めてですけど魅力があるかっていう、その最大のポイントに、原点に帰ってくる。そういう、深い、ゲームだなというふうに思います。で、だからさ、まあ、当然、体験もやってるから、まあ、多少言えることはあるんですけど、この、門倉、心ちゃんと宮美ちゃんのうち、この、妹の、心ちゃんの一つの、シーンが、主に、この、体験版ではあったんですが、ただね、僕自身、 すごくもちろんココノちゃん自体は可愛いし、あのいい気持ちのままいい気持ちで大変美味しくいただくことができていますが、できてるけど、個人的に本当に個人的な勝手な思い込みですけど、あんまりそういうその小さな、まあ小さなっていうけど18歳以上だけどあのね、あの妹的なその女の子に対してあからさまに、まあ当然何種類も言葉がなきゃいけないっていうこのゲームの性質の問題なんですけど、要は何種類ものあのセリフを収録してそれをこうフェーズごとに出していくっていうゲームの性質上、大変エッチな言葉をたくさん言ってくれるんですけど、ただたくさん言ってくれるし、言い回しとかはすごく考えられてて、素晴らしいんだけど、ただ考えられて素晴らしいものをあの妹的な女の子に言われる、そのあからさまに考えてることですからね、まさに一言で言ってしまえば隠語を連発されていくってことになりますから、それがね、僕自身の個人的な感覚としてそこまで好きじゃないっていうのがあるんですよね。なんていうか、僕自身はもっと緩やかなそういうそのなんだろうな、なんとか書院的な言葉が、まあ、なんとか書院的な言葉じゃないけど、その考えられた言葉よりはそのういういしさとか、あるいはそのなんだろうな、言葉のバリエーションじゃなくて、その言葉自身が脳に響いてくるその声の破壊力だったり絵の破壊力だったりを単純に受け取って、それをパワーに変えてレバーを握りたいタイプだから、それをガソリンにして動く、それを動力源にして動くインサイトだから、そうするとね、まさに、インの字があっちのインサイトだから、そうなってきちゃうとあんまりね、小さい子に、小さい子っていうか妹的な子に連発されることがあんま好きじゃないっていうのが一番の壁になっていくのではないか、私的にはですよ、私的にはそういうふうに思います。ただこの体験版にない、このみやびちゃんっていうこの姉の方ですから、そうなって、その場合は逆に責められてる感がすごく、言葉で際立たせることが自分の中ではすごく自然に受け取ることができるので、いい感じに、下手するとココロちゃんは全然いい感じにいけてしまう可能性があるわけです。で、いけてしまうって可能性を今積極的に見積もってますけども、これをものすごく積極的に見積もってしまった場合は、まあ本当に、僕はこの右手が止まらない僕と幼馴染の姉妹を楽しんでしまうことになるのではないかと思いますし、もし、ああこういうゲームがあって、ああすごいちょっとやってみたく、まさにやってみたくなったなという方が、まあお漫画、お漫画万が一いれば、ギリギリ、そういうセフセフで、そういうことでいればね、大変素晴らしい、私妙利に、妙利に尽きるのではないかというふうに、思いまして、今回、まあ、この右手が止まらない僕と幼馴染の姉妹の魅力と可能性と危険性と、それでもなお飛び越えられるかどうかっていうハードルはまだ自分にまだかかってるというのをね、まあお伝えして、まあもしかしたらこれように相当な見せられる時がね、見せられてしまった場合はもう僕がジュディ・オングが状態になる可能性はあるということになっていくんでしょうね。まあそういうことでございまして、まあ一人エッチを見られてるって、これ自体のシーンの快感というのは僕自身相当好きなものがありますとだけは最後にお伝えしておきます。そういうことで、ございまして、まあ今回、月刊キモイポッドキャスト第2回は、前半後半分けて、お送りしてまいりましたけども、まあですね、一つまあ皆さんにお伝えしておきたいものとしては、まあ前半に話しましたですね、 天神、そして森島先輩の話ですけど、僕自身はそれこそ、こうね、森島先輩と右手が止まらない放課後を、過ごしてるだろう、お前って言われるかもしれないけど、俺過ごしてないかんね。過ごしてないから褒められるとか、そういうことじゃないからね。そういう、普通に考えたら、本来、そういう、すっごくエッチなことだったり、すごくあれなことに、その、つながることを、そのまま受け取って、つなげる方が普通だから。そうじゃないからね。つながるかもしれないのに、あえてそれをつなげずに、毎朝、森島先輩の首の裏をペロペロして体温を測りたいですって言ってる方が、どれだけ、気持ち悪いかっていうことは、自分と、そして、皆様に、ぜひ、肝に銘じていただきたいと、いうふうに思ってますけどもね。まあ、あとは、そうですね、こう、この、革命が、成功、一人エッチだけど成功するかどうかっていうのは、なんつって、するかっていうのはね、まあ、ていうかもう、確か、抜き毛だけに出てからだいぶ経つから、出てから、立つだって。プで、そのね、出てからなのに立っちゃうとは、これいかにってことですけど、うわ、拾いすぎた。で、その、ね、まあ、結構立ってるから、どこまで評価が高いのかとか、実は、あえて、まあ、意識的にもあるんだけど、あんまりこう、情報を入れないまま喋ってることもあるんですけど、そういう中で、こういう、この試みっていうのが今後、普通に広がっていくのか、まあ、多分だけど、抜き毛もだし、その、エッチな美少女ゲーム、そのエロゲーっていうもののジャンル自体は、どっちかっていうと、多分縮小傾向にどっちかっていうと、あると思いますから、そういう中で、この、なんていうんですかね、イノベーションが、マスターボリューションが、成功するかどうかっていうのは、結構、なんだろうな、いい、試みだなと思いますし、なんだろう、こういうのが増えてって、すごくこう、いろんな、キャラクターにおいてこういったことが楽しめる、いろんなゲームにおいてこういったことが楽しめるようになって、もし行くのならば、それはすごくいいことなんじゃないかなというふうに、まあ、普通に思ってます。ということで、ございまして。まあ、多少、ぼちぼちまとめたところで、月刊キモイポッドキャスト第2回全体、このあたりで、終了したいというふうに思っております。それでは、第3回まで、キモすみなさい。